政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。この間の連休明け、いかがお過ごしでしたか？例えば11月5日の朝、私日経新聞を見ましたら、円安や内需の好調、国内の景気がいいということが追い風になって、なんと上場企業6割が増収増益、非常に我々庶民としては嬉しいニュースですね。この恩恵が、私たちのところまで落ちてきてくれればいいんですが、ではこのね、内需であるとか、その景気が良くなっている、そういったねお話に関して、よく金利って話がありますよね。金利が高い低い、今金利が低いって言うじゃないですか。で、皆さんどうですか？利息とか金利って言ったらどういうイメージがありますか？いや、柴山さん、それはやっぱお金に対するのが金利でしょって思うでしょ。ところがギッチョンなんですよ、これがね。実は利子っていうのは、もともとはですね、自然利子率って言葉があるんですが、自然の恵みとか実物の物の交換に対しても利子率ってのがあるんですね。お、なんだよそれと、ちょっと聞いたことねえぞと。いいんです、そういうことを話するのはこの番組ですからね。今回のテーマは、利子は金だけではないと、物に対して利子があると、こういったテーマでお話をしてみたいと思います。はい、じゃあこれからですね、柴山が即席で作ったショートストーリーをお楽しみいただきながら、楽しくないかもしれませんが、ついでに物にも利子がつくんだっていう話を学んでいただきましょう。ここでですね、 A という家と B という家、2つの家があったと考えてください。それぞれ狩りをして生きています。例えばイノシシとかね、鹿とかね、そういう狩猟をしているというね、そういう想定 で A さんの森、 B さんの森があって、それぞれ獲物を取って暮らしたわけです。4人家族くらいに考えてください。もう大雑把でいいから。で、例えば毎年10頭ぐらいずつですね、獲物を取って暮らしていると考えてください。で、これ経済の前提なんですが、全てが均等に、いつも均等に物が供給されれば、それは経済の問題、ごたごたは起きませんよね。実は経済の問題、これビジネスもそうなんですが、不均衡が起きるから、温度差があるから、そこにギャップが生じる。ギャップなるところ、マーケットありです。いいですね。で、今 A さんと B さん、ギャップありません。これじゃ物語としてもつまんないですね。で、わざと今私でこのストーリーの神である柴山がですね、ギャップを作りますよ、神の手でね。どういうふうに作るかっていうと、実は今年ですね、 A さんの家はですね、すごく獲物がいっぱい取れたんです。10頭でいいのに20頭取れちゃったんですよ。これはいいなと。でも10頭分どうすっぺって話ですよね。もうこれね、貯蔵もできない人、一応冷蔵庫はないっていう状態で考えてください。で、そこで隣の家を見ると、 B さんの森ですね、実は今ね、たまたまなんですが、獲物がみんな子供だったりするわけですよ。取れない、下手に取っちゃったりすると来年食うものになっちゃうでしょ。要するに子供産んでないんですよ。だから極端して取れなかったと考えてください、ね、つまり A さんのところでは20頭豊作、 B さん0頭、これあかんなと。これギャップが生じました。さあ、そこで考えます。 A さんと B さんはまず仲良しということでいきましょう。仲良しであれば助け合いです、ね、We are the world の世界ですよ。たった2人ですけどね、ということで A さんが B さんに融通するんだけど、もちろんこれはお互いの関係ですから、 B さんはありがとうと、今年10頭もらって来年お返しするよと。ただ10頭で返すのもちょっと気が引けますと。実はうち今ね、今年たくさんこうね、子供の動物を育てて、来年ですね増える予定だと。で、あとはうちのですね、働き手が来年1人、例えば成人して増えるとかね、子供がね、来年生産性が上がるよっていう前提で考えてください。そうすると、例えば B さんの家はですね、来年25頭取れると考えましょう。今年ゼロだけど来年25頭取れるからと、その話に信憑性があると考えてくださいね。そうすると25頭割れば10頭で食べていきますから、15頭余るよねと。そう、余った15頭を A さんのところにバックしますよと。どうでしょうか、取引成立ね。 A さん分かったと。じゃあ今年の10頭は B さん一家のお腹の中に貯蔵しましょうとなるわけです。これね、過去の経済の本にもあるんですが、貯蔵庫の一番安心なのは人間のお腹っていうんですね。 ね、生産性の高い人のお腹に入れとけば後で返してくれるでしょ。冷蔵庫よりも人間のお腹の方が、もちろんこれは詐欺じゃダメですよ。真面目で勤勉な人のお腹に入れとけば後で返ってくる。これ投資ですね、一つをね。ということで B さん一家に10頭のですね、獲物をあげました。1年経ちました。めでたく B さんは25頭収穫して15頭を A さんに返してくれました。どうですか。1年前、最初の A さんの10頭を渡した貸した、1年後15頭で返ってきました。差し引き5頭なんて言うんですか。これを利子と言うんです。利子の原則は成長なんですね。将来の財産と今の財産の交換の比率を利子と言うんです。これを現物に対して言った時に自然利子率と言います。覚えておきましょう。お金関係ないでしょ。まずはこの自然の利子率が高ければ高いほど、その山、その村、その国は栄えますよね。したがって経済成長の原点は物の自然利子率を高める。これができて初めて経済は成長したと言えるわけですね。どうでしょうか。全くお金が入ってこないでしょ。下手にお金が入るとややこしくなるから、まずは現物で考えてください。じゃあ続けてもうちょっとだけ、ね、せっかく時間があるんでお話しさせてください。皆さんは投資って言った場合に2つあることにお気づきだと思います。お金を貸した場合は利息 5% とか安定してもらって元本は必ず回収しますね。銀行に預ける預金だって100万預けたら100万必ず基本的には、まあ、ペイオフなどもありますが預金保護されてます。必ず元本保証されますね。貸すっていうのは元本保証される。元本割れしない。で利息はちょっと小さいけど、まあ、一応安定してもらえる。これを貸し付けと言います。今の A さんのイノシシのイノシシ10頭と将来15頭っていうのは基本的にスタートの段階で5頭の利息って決めてますから、これ貸し付けなんですね。イメージでしょうか。じゃあちょっとこれ考えてみて、もし B さんの家が、今年10頭預かって来年25頭収穫したじゃないですか。もしかしたらもっと頑張って30頭収穫するかもしれませんよ。そう、予想以上に B さんの家がたくさん収穫あげちゃったと。でも A さんとの約束が15頭だから15頭渡せばいいんですよ。で残った5頭は何ですか。30頭のうち10頭は自分で A さんが消費して15頭を返しました。ここまで25頭、残り5頭はこれが剰余金というやつ、余りです、ね、B の取り分ですよ。 B さんが予想以上に儲かっても決まったところまでしか利息がもらえません。これが貸し付けという契約のポイントなんですね。もうちょっとだけお付き合いください。株式投資好きですか。いや好きだっていう人はそれはリスクテイカー、危険大好きですね。株いやちょっと怖いよっていう方は慎重な方ですね。これも直感的に分かるでしょ。なんで株がリスクがあるかっていうと、元本割れの可能性があるからです。実はですね、利子をいつ決めるかで貸し付けと株式投資家で違ってくるんですね。こう考えてください。今の B さんの家が30棟獲得したと、ゲットしたで10棟自分で消費して20棟本当余ってるのに、結局スタートの時に5棟しか利息決めたかったでしょ。じゃあ今決めなくていいと。 B さんが将来もっと増えるかもしれないし少ないかもしれないと、20棟下回るかもしれないと。じゃあ1年後 B さんの報告を待って、とりあえず今は利回りを決めないでおいて1年後収穫が終わった後に報告してよと。それに応じて余った分は全部くださいと。その代わり元本割れてもそれは私は絶対に元本よこせとは言いませんからっていう契約をするんです。つまり1年後に利回りを決めるケースね。これを投資と言うんですよ。例えば B さんが30棟取りました。で10棟は消費しました。残り20棟。そうすると A さんは20棟全部取れるんですよ。そうするとどうですか。最初に10棟与えて20棟で返ってきた。利回り 100% ボロ儲けですよね。私もこんな株式投資してみたいです。でも逆もありますよ。1年経ってみないと分かんない状態から、これリスクあるんですよ。上も下もブレがあるでしょ。こういうのを、まあリスクプレミアムって言うんですが、ブレがあるから多めのリターンが欲しいって話なんだけどね。逆に言うと B さんがたまたまですね、失敗して18棟しか取れなかった。そしたら8棟しかないでしょ。その8棟でも A さんは我慢するっていうのが株式投資なんです。難しい話ですが簡単です。物を預けた段階で利回りを決めるのが貸し付けの基本です。それ以上儲かってももらわないけど元本は確保しませんよねみたいな話ね。で今は、利回り決めないけど1年後 結果が出てから報告を受けて決めましょうねと、1年後後で決めましょうっていうのが投資なんですね。株主総会なんてでしょ、あれは1年経って会社の報告を受けて増えた分だけもらえますよと、減ったら元本割れもありますよと。今回は2つね、ちょっと欲張ってお話してしまいましたが、まとめますと、1つは利息っていうのは本来物に対してかかることを考えるんですよと、これが成長を前提とするのが本来の利息です。 A さんが10個与えて1年後15等で返してもらう、5等を自然利子というんです。まずこれを知ってほしい。こういった自然の利子というものを意識して、本来金融政策とか財政政策っていうのはやるべきなんですね。だから政府の能力で大事なのは、世の中にいろんな商売がある、その商売を全体を見た、それぞれの自然利子率、物の利子率、成長率をちゃんと測定できる能力があるかどうか、これも我々はちゃんと見なきゃいけませんね。でもう一つが、先ほど後半でお話しした投資と貸し付けの違いは、先に利回りを決めちゃうのか、1年経ってから後で実際に儲かった分だけ、あるいは損した分を利回りとして考えるか、だからマイナスの利回りもありなんですね、というふうに考えるかの違いだということをご理解いただければ今回いいかなと思います。今アベノミクスで3本の矢と言われてますね。大胆な金融緩和とか何言ってんの、まあ横文字なら横文字じゃないか、縦文字か、漢字が並んで分かりづらいと思いますが、簡単に言うとですね、お金をジャブジャブ流せばなんか景気良くなるかなと。でその背景何あるかっていうと、今ね、危機感として、先ほどの A さん B さんの山じゃありませんが、山の収穫がだんだん減っていくっていう自然利子がマイナスが怖いと思ってるわけですよ。それをマイナスの自然利子をプラスに、実物の生産性を成長させようと、これが先の目標にあるということだけはご理解ください。そこはお金の問題じゃないです。結局最後はそう、山の生産性とかね、皆さんの生活の価値というのは現物ですよ。農産物、衣食住に関する実物の経済の成長率を上げる、自然利子を上げるためにアベノミクスが本来あるんだということは常に背景に知っておいていただくと、ニュースが見やすくなるかなと、ニュースを見る目が少し変わってくるかなと思います。この街角会計学でお話をしている経済、身近なお金のこと、数字のことでもいいですよね、そういったことをですね、ご質問あるいは意見、いろんなですねコメントをお寄せいただけたら非常に嬉しいなと思います。皆さんの身近な疑問、柴山先生と、まあ先生はいらないや、柴山さんと、まあ柴ちゃんでもいいですけどね、場合によってはね、まあ柴山っていう呼び捨てやめてねとか言って、まあまあ柴ちゃんぐらいでいいんじゃないかな、あるいは柴山さんでもいいですから、もう先生って考えないで、身近でこういう話があるんだけど、柴山さん会計的にはあるいは経済的にどう思いますかとかね、こういう疑問があるんだけど、柴山さんこれ会計でどういうふうに考えたらいいですかみたいなですね、転がる先の杖になるような数字の身近な疑問ね、それからですねご意見など、ぜひですねどんどんお寄せください、ホームページの方にですねお問い合わせのねフォームなどあります。 http://簿記会計.net bokikai.net、こちらの方にアクセスいただければ、柴山にもういくらでも質問できますよ、ね、もしよかったら番組の感想などもお待ちしてますので、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。ということで、今回も街角会計学、数字嫌いは騙される、自然利子率、この言葉使えるとかっこいいですよね。ぜひもうパクってください。もういかにも自分が考えたみたいな感じで構いません。パクリ OK、 使用料取りません柴山ね。次回も、まあ、こんな感じで会計士の視点で現代を生き抜くための転ばぬ先の杖をあなただけにお伝えいたしますよ。お相手は公認会計士の柴山正幸でした。ではまた次回。